はい、それでは時刻は4時30分になりました。ここからは後半で A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761、0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さん、お待たせしました、はい、お願いします、はい、あ、
どうもご苦労様でした。
はい、
はい、それにしても平田さんはユニークで面白い人でしたね
そうです、秋山さん話が終わらないんですよ、いつもね、
ああいう自然体の話がね、僕もしたいんですよ本当は。
あ、大丈夫ですよ、栗林さんもできてます。
なかなか僕はありことしか共感ができないので
大丈夫、私となんとなく、はい、はい、なんとなく通じてます、はい、
あ、まあ、あの A ちゃんはあの、まあ、何度も申し上げましたけど、あの廿日市駅前でですね、ほぼ20年、今日の FM も20回、
まあ、20、
ねえ、うんうん、素晴らしい、まあ、あの時代変わってきたからですね、あのやることも変わってきたんですけど、あのこの度、まあ、ウクライナのね、あのこともあってですね、はい、本当にアナスタシアさんのような方があの近づい、あのお近くに、ね、おられたいうことが本当にあの嬉しいですね、
はい、
あのちょっとこう紹介を、自己紹介をしていただければと思います。
そして今回初めて聞く方もいらっしゃいますからね。
そうそう、はい、そうですね、初めて聞かれると思いますよ、
はい、冒頭でちょっとお願いしましたが、ちょっと詳しくもう少し。
そうですね、はい、最近ね、ものすごいご活躍ですけども、宮島も行ってこられたとかね、
そうですね、
ご家族でね、
近況を含めて、
近況も含めて
ちょっとご挨拶をお願いします。
はい、はい、お願いします。
あ、私、ウクライナから来ました。ほぼ19年前ですね。で最近10年間、広島に住んでます。で、中学生息子もいます。で最近ですね、ウクライナから妹と甥っ子2人、避難しに来ました。で少しずつ休みの日に、どっか見どころ行って、美術館行ってとか、広島、いいところを見せたいかなと思ってた。
観光に行ったりしてるわけですね。で最近では宮島に行って、
そう、うんうん、宮島に来ました、ね、初めて。
ずっと紅葉の美しい時期で、
もみじの時期を待ってました、
うんうん、まあ
いや、すっごい本当に寒くなる前に本当に綺麗時期に行きました、
うん、そうですね、狙ってね、
うんうんうん、うちの7歳の甥子、うん、人生の中で一番いい日でしたって。
7年間の人生の中で一番良かったと良かったですね。
そんなに感動してくれてる、すごいな。
そうそう、もうすごい綺麗、やっぱり厳島神社とか、あと奥にあるのお寺とか、
はい、
はい、すごい素敵、綺麗だった、
大聖院さんとか行ったのかな、ね、
はい、食べ歩きして
食べ歩きしてね、牡蠣、を食べて、
牡蠣を食べて、
揚げもみじとか食べました。
揚げもみじ、パイもみじだったから、
あ、パイもみじ、うん、食べて、そしてなんかこう、
お土産いっぱい買いました。
泡があるものも飲んだと。
あれは泡につけてなかった。あ、ビールですね
そうそうそう、
ロッカルのクラフトビールを飲みました。
あ、そう、宮島ビールかな、
はい、美味しかったです。
美味しかった、良かったですね。
宮島ね、ちょっとずつ行くたび変わってきてますしね、たまり場、休憩場所みたいなのもね、あるし、
ね、コロナの時はね、ずっとあそこが閑散で、それ通ってなくてね、本当に寂しかったんですけど、最近本当に賑やかで、歩く場所を選んで歩かないと、
は
い、
人が
多かったそう、大変なぐらい混雑しております、はい、特に今一番日本、一年中の中でね、一番こうもみじがいい時期になったので、
そうそう、
もうね、だんだん終わってきておりますけど、はい、
裏のね、街並みもね、ちょっとね、風情があるからね、
そうですね、
時間があれば、ぜひ、そうですか。まあ、今アナスタシアさんの近況も伺いましたけどもね、彼女はものすごい行動的な方なので、あと、まあ、イベント、新たなイベントをね、計画しておられるので、その話も今日はね、しっかり、話をしていただきたいと思っています。私たち広島人もね、何かご縁でお手伝いできることがあったらいいかなと思っておるところなんです、
はい。
それじゃあ、いつもの通りですね、お知らせの方に入らせていただいてもいいでしょうかね。
はい、
はい、これじゃあ、
じゃあ一つ目のコーナー、
はい、一つ目のコーナー、はい、メッセージはないか。これじゃあ これに気づけばええじゃんというテーマでですね、はい、
進めコールが出ませんでしたが、
はい、進めさせていただきます。
どうぞどうぞ、
はい、私、まあ、毎度毎度言ってますが、広島廿日市の市民には市の広報が来てますということです。これは無料ですということでね、括弧に、はい、でこれをねぜひ読んでいただきたい。で音声の分もできるわけなんですが、わからないところはね人に聞いてほしい。要点だけ申し上げると、今回12月を見ていただいたらですね、まあ、2つの、まあ、私 の, あのテーマ、つまり経済的な支援はどんなものが あるかなという時にですね、一つは今電気ガス食料品なんか大変高くなってきますよね。それの緊急支援の給付金があると、5万円なんですけど、1回限りではありますけどね、そういったことがあります。住民税の非課税所帯ということが、まあ、原則なんですが、まあ、それ以外にもね、予期せず、家計が急に大変なことになったというような時にはね、事情を説明したらもらえるかと思います。これが、はい、5ページにあります。そしてさらにですね、住居を失った、これ困りますよね。職場から、まあ、例えば追い出されちゃって、仕事なくなったと、で寮とかそういうふうな会社のそこからね出なきゃいけない、そういう時の緊急の住宅確保給付金、これもね15ページにありますのでね、こういったことがあるんだということをね、ぜひね本人あるいは外国人に縁のある方は教えてあげてください。この今経済的な支援、それからもう一つはですね、やっぱりコミュニケーションということでの困難を何とかしなきゃいけないということなんです。健康医療についてはね、前回も申し上げた、まあ、電話すればねいろいろ相談できる場所があります。これは16ページに書かれています。はい、さらにはですね、特に障害がある方、ハンディ抱えた人ですね、こういう人に対するガイドブックがね詳しいのが出とるんですよ。こういうのをねアイプラザの3階、そこへ行かれたらねあるんです。そういう障害のある人のためのサービスのガイドブックがあります。そういったことでね、ぜひそういうことを知っていただきたい。簡単に申し上げましたが、これが12月の広報ということです。
はい、
さあそれで今申し上げたような来場で毎回こうやって説明しておるんですけどもね、これは実は日本人もあまり知らないんですよね。でこういうことをねぜひとも知って利用していただきたい。でウクライナのから来られた方もね、こういったことについてですね利用できるものが中にはあるはずなんで、一つ、そういったところにも気をつけていただきたいと思いますが、何かこんなことでアナスタシアさんが来てね廿日市広島ですか、広島に住んでこんなことがもっと早く知れたらよかったなとか、そんなことなかったですかね。
もちろんたくさんあります、うん、もうそうですね、たくさんたくさん本当にその時分かったよかった、それが今も思い出せないぐらい。でもやっぱり妹が来るといろいろ本当に大変だったねって自分でも思います、うん、言葉もわからない、うん、法律とかいろいろやり方とかわからない、でもやっぱりですね外国人にちょっと教えてこれたら多分本当に役に立つと思います、
うん、ですよね。妹さんと甥っ子さんですもんね、来られたのがね。だからまだ彼らにとっては頼れるお姉さんがいて、ね、だいぶ全然違いますよね、やっぱり単身で来るのとはね、
うん、私19年来た時にこのお姉さんおったらいいなと思った
本当ですね。一人で頑張ったんでしょ。
自分のこと言っていいかな
大丈夫大丈夫、
すみません、
でもね自分のことをがね大変だったのでやっぱり気持ちが分かりますよね、うん、心細さもあるしね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
まあ、それがね我々のメンバーにもあるんですね。外国人半分おるんですけどやっぱりね苦労してきた
A ちゃんのメンバーですね、
A ちゃんのメンバーね、はい、ユンさんをはじめね、だからみんなそういうふうなこと感度が良好です。すぐにピンと相手のことが分かる、
うん、でしょうね。
で我々の、ね、A ちゃんはね国際民生委員というのをね
任命しておりまして、作った仕事ですよねいや大事ですよ、
A じゃん、国際民生委員こういうことでね、うんうんうん、もう何の相談でも乗って、そ して、同行いうか一緒に寄り添って、結論出るまでできればね、やっていくというようなことをね、みんなで手分けしてやってもらってるんですよ、で日本人もおるけどやっぱり外国人がね、それやってくれると心強い、相手もね頼みやすいらしいですね。
ですよね。今、なんか前はこう対面に向かってそこ の地域の人とかそこのエキスパートがこう、助けるってこともすごく大事ですけど、当事者意識になって横に並んで伴走支援っていうのがすごく最近はね、当事者意識というか、それがすごく大事だと言われてるような時代になってきてますから、最先端だと思いますよ。
で LINE とかね、スマホでできるこういったこともね、取り組んで、まあ、やっぱり
さっきのデジタル化の話みたいな、
いろいろねやるべきこといっぱいありますよね。まだまだそれがね、手薄でした。
リクエスト曲のやつもね、栗林さんが、CD を持ってこいだ、今時 CD なんかって言って、私屋さんが
この時代に CD 持ってません、ね、
そう、なかなかね最近では CD 買って聞くこともなかなかこう古いとも言われてしまいますからね、なかなかね全部インターネット上で落としてね今聞いてますもんね、若い子なんか、
はい、そうですね、
さあ栗林さん、ありがとうございます。CD 持ってウクライナの曲 CD 持って
そう今回のリクエスト曲はちょっと説明を、
これはね後でまあ申し上げようと思ったけどね、また同じこと、遥かに遠い空というてね、ナターシャですかね、ナターシャ、彼女が作詞した分やっぱ心が入ってるだけね、僕はジンとくるんですよ、そういうようなことで、
ナターシャさんはどんな方かもちょっと今回初めて聞いてる方もいらっしゃいますから、
そうですね、
少し紹介しましょうか、
詳細は知らないですよ、ただね、ウクライナで原発というか事故があった、その近く 2.5 キロ離れた、そんなところでね、お父さんそこに勤めてたらしいです。
チェルノブイリですね、
はい、そうですね、日本の人は皆さん知ってますね、
だからね、
はい、
それ以後点々家族がね随分苦労したウクライナで、それから何かのご縁でね日本へ、まあ、だからナターシャさんかな、彼女は音楽の道をね進んで、そのために若い時に日本に一旦来た、でそれでね日本好きになっちゃって、でまた今度は単身で来られてね頑張っておられるんですけどね、やっぱりこういう2月24日以来ね侵攻さ、そのロシアのね、それはありますけども、そう簡単に終わらないと覚悟を決めているんです、だからこそ物とかね医療品とかね、そういうものも大切だけど、文化を、ウクライナの文化知ってほしいと、そして理解してほしい、愛してほしい、お互い理解し合いたい、そういうことでね音楽活動やってるわけですね。彼女だけじゃないと思います。なんとアナスタシアさんがねやるんですよ、楽器持ってきてないということでね、
あ、私さっきね話したら音楽が大好きな国民だって言ってましたよね、
そう
ウクライナの方は皆さん音楽がとても大好きだと、
今度ねアナスタシアさんに直に演奏してほしい、
今日も本当はね持ってきたんだけど YouTube だったからなかなか放送ができないということで、
また自分でね今後ということになりましたけど、演奏されるんですよ、
自分もやる、
やるんですよ、
自分は
伝統楽器ですよね、
今ナタシャさんはバンドーラという、すごく素敵な音で、私 やったのは子供の時ドムラというちょっと丸っこいの、
ドムラ、はい
はい、ちょっとだけシャメスに似てる形かな、またちょっとちっちゃい、でキリキリキリキリって可愛い音流れるの、今ですね、持ってないですよ、
持ってないですよ、
栗林さんは、今度はドムラを流してよって言ってるんだけど本当に持ってない、
ウクライナ人会の中で誰か持ってる方いらっしゃらないですか、
珍しい、ちょっとウクライナ人も珍しい、昔の古いの歴史の歌だから
ちょっと貴重なものなんですね、じゃあ。
ミニオンが好き、私ミニオン、
ミニオン
だからミニオンじゃなくてそういうの、民族の曲ですね、だから日本では三味線ならできます、三味線できます、
似てるんですね、だから、
はい、だから三味線もやり始まったらすごく楽しいなと、
日本文化と通じてるとこが少しありますね、じゃあね、
人から人へ、やっぱり昔からですね、伝えるの歌とか気持ちとかすごいそれが興味あります、
だから今度ね18日の日曜日、これがねそういうウクライナの文化芸術教えてもらえるのでね、もうこれはフリーです、ただですからね、
そうですね、後でまた場所なんかはご案内しますけども、
今アナスタシアさんから直に ちょっと話をしてもらえればと思うんですが、
リクエスト曲の前にちょっと話しますか、うん、音楽流した後にしましょうか、ね、はい、じゃあリクエスト曲がそろそろ時間ですから一回、栗林さんのリクエストになるね今回ね、名前はタイトルは、
はい、遥かに遠い空、
ナターシャさんですね、
ナターシャグジー、彼女のね、はい、作詞の文ですから、はい、これは、ま
あ、じゃあお願いします、
聞いてください日本語です、はい、最近のニュースに入りますけれども、まあ、これはあのエージェントのタイプ、あの立場で言えばね、あの毎月やっているカラフルカフェというのはこの1月も第1日曜にしようと思ったんですが、まあ、やっぱり正月はそうだ、やっぱり1月8日ということで12時から15時やっぱりいつも の廿日市駅前南口ですけど、駅の隣の3階建てのそこにでやっています。まあ、時間がありましたらどうぞ覗いてみてください。それでウクライナの子どもたちへ の心のパンというのもね、相変わらず続けてますので、今集まったのがおよそ1000枚を超えましたけども、中にはね本当に広電 の, あの電車が被爆後あれ3日後でしたかね、走り出したその絵を克明に子どもが描いてね、ウクライナの電車どうなってますかいうような、もう本当にねじんとくるようなのを描いてくれた、まあ、そんなようなこともありました。さあところでもうこの今日 のテーマというかね、アナスタシアさんに18日に予定されておるイベントをですね、
チャリティーイベントですね、
はいはい、説明していただきたい、私らも参加させていただき共催をさせていただきます、どうぞお願いします。
はい、12月18日日曜日11時から16時までですね、クリスタルプラザ6階国際センターにあるのところ、チャリティーイベントですね、やります。
はい。
で、 入るもちろん無料だから、
無料なんですね。
はい、で、まあ、チャリティーのためにするだから、いろいろワークショップとか、うん、あと絵描き粉とか、あとウクライナ文化のものとか、ちょっと見るところを作って音楽を流して、でクリスマス の前だから子供と一緒に来てくれると楽しいかなと思って。
このモタンカ人形作りっていうのは私初めて聞くんですけど、
そうですね、
特徴的なものなんかありますか？
昔本当にウクライナの子供たち自分で手で作った人形で、針とか一切も使わないから、
へえ、
マクという意味ですね。モーターってマクという意味。
モタンカが。
そうですね。で、うちの甥っ子、はい、先生として、でウクライナ人とみんな来てくれるの、お子さんたち一緒にね、で家に持って帰る。7歳でしたっ
け？9歳。
上の子は15歳。
あ、15歳。
今中学生してて、はいはい、で彼はモタンカすごい上手作るのは、ウクライナの時からもうなんか
それ覚えてるんですね。
はい、
へえ、すごいですね。
でやっぱりウクライ日本語できないんだけど、うんうん、誰かと一緒に通訳して、うんうん、楽しくしたらみんなこの人形を作って家に持って帰れるし、
いいなぜひ。私たまに行けないんですけど、この日はね、ぜひ皆さん行ってください。これ面白いと思いますよ。これ、お守り人形って書いてますけど、そういう役割もあるんですか？
そうですね、
お守り
すごく深い意味
チャームみたいな
あった。でお守りと、あと大体女の子を自分で作って、でも本当に大人になるまでずっと大事にしてたみたい。もう家から出て新しいの旦那さん の家を行くときに持っていとったとか、
ね、嫁入り道具にもなってたということですね。すごいですね、ぜひぜひ。
で、あともう一つのは絵描きコーナーもやりますね、はい、あれ自由のも描いてもいいし、でも私たちはウクライナの昔のペトリキフカというスタイルが、
はい、
絵のスタイルがあります。でそれちょっと準備して誰でもできるカラフル素敵なウクライナ昔の絵を一緒に描くことできます。
へえ、面白い。伝統工芸品なんかにも同じような絵柄が描いてるんですよね、確か。
結構バリエーションがたくさんある。でもやっぱり明るい花とか、うんうん、鳥とか、そんな
カラフルな感じのね。
そうそうそう。で結構こういうことをウクライナ昔からあったねってちょっとでも伝えたいなと思って、あとはもうチャリティーバザーやりますね、はい、今避難の人たちとかウクライナ友達とかみんな家で手作り物とか、あと、まあ、広島大学の学生たちいろんな私たちのバザーのために小物を作ってブレスレットとかぜひ楽しく買ってもらって、そのお金全部寄付に今寒いちょっと暗いところに頑張ってるウクライナ人の人たちに、まあ、なんか食べ物とかあったかい
シェルターの中とかですね。
そうです、うん、ちょっとでもね、うん、日本からその応援の気持ち伝えたいなと思って。
はい、楽しそうですね。おっしゃるようなね、
まあ、極寒のウクライナでね、この、うん、まあ、施設が破壊されてるから、この冬を何としてでもね乗り越えないけん思いますけども、まあ、物をねどういったものがというの、ウクライナその近郊から物が送れたらいいけども、やっぱり日本からですね、確か日本のこの商品だったら本当に向こうにはない、あるいは役に立つというのがね、もしあったらね教えてほしいな。それを見ながらね集めて送るということがね、なんとかできないもんかな。私は試しにそのインナーの衣服下着をですね、これは大手のメーカーがいろいろある、それの分を買ってですね、
はい、
小さい小包に2キロ以内に収めて、うん、広島におられるウクライナ人が家族や残ってるウクライナへ送るとか、もう家から家というか、
もう完全にちゃんと届くようにね、
ことをちょっと計画してますけども、はい、その他にもねいろんなものがあるかと思うんですけど、もし気がついたらね日本の人も何かそういうのを、ね、教えてほしいな。
当日は栗林さんも現地にいらっしゃるんですよ ね,
すね。
じゃあアイデアを、ね、教えてもらってもいいし、
はい、持ってきていただければね、できればね北海道とかね、いろいろあの、まあ、いろんなものが あるんじゃないかなと思うんですけど。
で今私が見てるチラシの方はどこかで手に入るところがありますか？
このチラシですか、
はい、
あこのチラシは どうっていうのあちこち
中区 の, あの図書館とか、はい、あの古民館とか中区と
古民館と
そうですね、はい、古民館とか図書館子ども図書館
に置いてありますね。
私は行きました、はい、よかったら見てみてください。
は
い、
そうかそうか。
マップとかも出てくるようにね、
そうですね、
QR コードも貼ってありますし、
クリスタルプラザ6階だからマップとか QR コードも、はい、あのついてます。
はい、わかりました。
クリスタルプラザわかりますよね、100メーターの道路にね、面した、はい、あの青いビル ね,
そうですね、
あそこの6階ですから、
はい、広島国際センター交流ホールということで、はい、12月18日日曜日11時から16時、
よろしくお願いします。
はい、そしてこれ言いたいのはアナスタシャさんが話をするということです。あのウクライナの歴史と文化についてカルチャートークというかね、これはねあの聞いたら価値があります。私たちも、ね、
これ11時半からって、カルチャートーク
11時半から12時20分までね、
はい、
これをぜひあの合わせてね聞いてもらえれば思います。
広島ウクライナ人会代表、うん、アナスタシャ氏がお話しします。
代表もみんな同じ
なんとなくですか、はい、
なんとなく、はい、
分かりましたよ。なんとなく代表ということで、はい、
あのお話は前作ってたさスライドショーとか前の、
あ映像で
エイジアに作るに
あれがいい、
は
い、
準備したから一応ちょっとだけあのお話、うん、私とあと2人方お話ししたいから、もしかしてね自分の今ヘルソンにあのヘルソンから来ましたの、
はい、
あのウクライナ人がいますから自分の町の話するかもしれないですね、
は
い、
じゃあ1人2人3人とちょっとお話をしてもらう機会があると。なんと
なく3人ぐらい、はい、私だけじゃなくてみんなで少しずつ、
ね、
そうです、
はいはい、県内におられるウクライナ人とね会える今回ね。
そうですね、県に住んで、広島県に住んでる、クライナ人、
はい、これがねありがたいです。
じゃあ皆さんどしどしお越しくださいということで、はい、まあ、ちょっとワークショップとかお絵かきコーナーとかはあの一時集まるとちょっとあの一緒にはできないかもしれませんが、随時こう前の人がいたらできる感じで、たくさん量はあるんですよね。できますよね。
準備します、はい、
ね、準備してますということでニコニコ笑ってらっしゃいますので皆さんぜひお越しくださいね。はい、ということで、そろそろお別れの時間ですが、大丈夫ですか栗林さん、何か言い残しは、
ね、一言何かこう感想があれば。
はい、でも2回続けて会えたので私も嬉しいです、はい、なかなか私あのお手伝いができてないんで、あのこの宣伝を一生懸命したいと思います、ね、はい、
まあ、これからも、ね、よろしくお願いします。
今日は緊張しましたかアナスタシアさん？
はい、緊張しました。
もう2回目なのにもうレギュラー化してもいいぐらいですよなんかあのイベントの告知があったら前が来てください。
本当ですね、お願いします。
素晴らしい、皆さん慣れて、すごい素敵なラジオできます、
バタバタですが
私も真似します、
はいはい、ではそれではそろそろあのお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫ホームページから、またあの木の猫ラジオやエージャンホームページからお聞きいただけますので、そちらでもチェックしてください。次回は来年の1月10日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林と、
そして今日のゲスト
アナスタシアでした、
はい、はい、皆様良いお年を、
はい、良い年を、
また来年ということで、カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ばっかり